広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はちょっとこう周りが少しねいろんな音が
賑やかですね、
はい、聞こえているかと思いますが、釧路短期大学さんの調理学実習室の方にお邪魔させていただいておりまして、はい、今学生さんたちがもう授業の真っ最中、
普通に授業中ね、また担当の教員のご好意によりまして、はい、授業に潜入するということをしております。そうですね、
もう本当にこの番組でも恒例となってきておりますが、
大変乱暴なこと、年に2回か3回か4回か5回か6回かやってますけど
だんだん頻度がこう、ね、増えてきてるんですが、でもそれだけ短大さんでこのエゾシカを使ったその学習というものが、はい、やっぱりこう数年前に比べても多くなってきてるような気がしますが、いかがでしょうか。
そうですね、もともとゼロだったわけですからね、はい、私がエゾシカのことを始めたのが18年19年くらい前ですが、はい、当時 の同僚、まあ、年ずっと上の先輩たちですけどね、教員たちはなんか岡本が変なこと始めたねってこうにこやかに見守るみたいな感じだったんですけれど、はい、そこから数年経って、調理だとか、はい、あと集団給食だとかの科目で扱われるようになって、はい、その後教員が代替わりして、はい、もはや、年間数回は鹿肉料理が導入されて、はい、でこの子たちももう、はい、今の今日お邪魔している科目は調理学を、応用実習といいまして、はい、2年後期科目でありますので、もう卒業しちゃうんですよね、はい、で就職もだいぶ決まりつつありまして、専門職、はい、栄養士を中心に、はい、だから今日これから食べるのがもしかしたら来年度早速どっかの特定給食施設で出ちゃうかも、かもしれないっていう、
はい、はもう今や1年生の時からですね、はい、まあ、1年2年とですね、はい、この2年間で、まあ、鹿に携わる頻度っていうのは学生さんもかなりあるわけですね。
そうですね、はい、もう1科目につき15回実習を経験するんですね、はい、でその中では今日はパンを作りましょうとか、はい、おせち料理作りましょうとか、クリスマス料理作ってみましょうとか、毎回テーマがある中で、はい、鹿というテーマを強制的に、3度4度と、はい、はめられますのでね、まあ、効果は高いわけですよ ね、
ですね。
変なことやってる大学ですね、見てみますとい
や本当に先進的で、おそらくその道内、そして、まあ、国内、はい、全国でもこうやって、まあ、エゾシカのお肉をですね、はい、こうやって栄養士になる皆さんが学習でこう実践で学ぶ、はい、こんなに頻繁にっていうのはないですよね。
ここまではないでしょうね。以前解剖もやったりしたんですよ。
はい、
解剖系の実験科目を私持ってた時に、前日以前にハンターさんと糸を打ってきて、
そうですか。
そうなんです。で獣医さん呼んで、はい、とあるところで解剖して、
はい、いやそういった意味ではこうエゾシカについて、はい、かなりこうしっかりと学ぶことができる。
あ、しっかりって便利な言葉ですね。もうぐいぐいと強制的にじゃなくて、
そう、いやいや、ね、でも他では学べないことがこの釧路の短期大学さんの方では学ぶことができるという非常に特徴、はいはい、かなというふうに思いますけれどもね、はい、さあそれではですね、はい、ちょっとお話を、
はい、そうですね、今 いくつかの調理台で実習をしていた学生たちが手を止めて、はい、デモンストレーションが行われる台に集合したところなんですが、はい、どんなデモがなされたのかを担当の先生に聞いてみましょう。
はい、失礼いたします。
お邪魔
いたします。はい、
こんにちは。
こんにちは、はい、いつもお世話になっております、
はい、こちらこそです。
佐々木金井先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今こちらでデモンストレーションということで、はい、学生さんたちが先生の周りに集まってですね、はい、お話を聞いてたんですけども、はい、どういったことをポイントでお伝えしてたんですか。
はい、今はコロッケの種のまとめ方と衣の付け方について説明をしました。はい、でコロッケは揚げている最中に割れてしまったりということがよくあるので、はい、中の種をまとめるときには空気をしっかり抜いてまとめることが大事だということと、衣をつけるときにはまず小麦粉をつけて、この小麦粉はこう手で叩き落とす、余分な小麦粉って言いますかね、まあ、それをしっかり落とす。その後卵を全面にしっかりつけて、で最後にパン粉で表面に衣をつけていくんですけど、そこも最後に手で優しくギュッと押さえることでしっかりパン粉が表面につくので、そこを注意してやりましょうというふうな説明をいたしました。
はい、はいはい、もう具材の方は、ね、ほとんどこう火が通っているということなんで、あとはこう美味しく、
そうですね、
はい、色がついて、
はい、170度で、あと表面が美味しそうなきつね色になったらそれで出来上がりです。
はい、はい、で蝦夷鹿のミンチを、はいはい、使用したコロッケと、はい、いうことですね。
そうですね、このひき肉をまず加熱するところもポイントがありまして、はい、でお酒をこう全面にしっかりまぶして、鹿の香ばしい匂いがつくまでしっかり炒めることがこの鹿コロッケの最大のコツですね。はい、
そうなんですね
美味しいんですよ。ちょっと 力入っちゃいます
学生の実習台にももうすでにそのパラパラミンチでおなじみですね、
はい、
十分香ばしく炒め上がった鹿のひき肉が透明のボウルにたっぷりと入ってますね。この佐々木先生から、はい、ほとんど熱は通っているよ、はい、そのほとんどというのは衣の生卵ぐらいなものでありまして、はい、
なるほど、
はいはい、具材である鹿肉もそれからもう十分に茹で上がって今一生懸命潰してる学生も見えますけどね、はい、じゃがいもも加熱済みであるとか、はい、強調したものだったんですね。
ね、はい、先生ありがとうございます。また後ほど、はいはい、お話を伺っていきますので、
はいはい、
じゃこの後ちょっと学生さんの方にも、はいはい、インタビューさせていただきます。
はい、ぜひみんなの話聞いてみてください。
ありがとうございます。はい、失礼します。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
今何してるところですか。
いや、コロッケを作っているところです
どんな工程ですか。
今はじゃがいもとミンチと玉ねぎを合わせたところです。
はい、いいですね。美味しそうな香りがしておりますけれども、はい、今入れたのは何ですか。
ナツメグです。
ナツメグ、はい、そして次に
お醤油入れます。
お醤油、
はい、
はい、さらに
お酒入れます。
お酒が入る、
はい、
はいはい、それで今種を作っているところですね。
そうです。
はい、どうですか、こう鹿の料理っていうのは。
意外といけます
お家でも食べたりしますか。
いや、あんまり食べないです。
じゃこの実習で、
はい
はい、まあ、使い方作り方を学んでっていうことで、はい、
そうです。
はい、今日どうですか、こうコロッケは美味しくできそうな感じですか。
美味しくできると思います
じゃあ頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、では続いてこちらの、はい、学生さんの方、あ、こんにちは。あ、お邪魔いたします。
こんにちは。片手鍋があります、はい、これは何でしょう。
これは蝦夷鹿カレーです。
はい、
で鹿肉を2時間煮込んでから
今味を整えて、これからルーを入れる手前です。
ずいぶん赤色してますけど、何でしょう。
これはカットトマトが入っていて、その色です。
はい、はい、あの鹿のお肉、結構大きめのゴロゴロとした、はい、大きさにカットしてありますが、今日あの使ってる部位っていうのは、
今日は、はい、あの外もも部分とネックを3センチ角に切って、はい、それをフライパンでこんがり焼いてから、はい、鍋に入れました。
なるほどね。あのちなみに鹿のカレーっていうのは、その例えばご家庭でとか他のところでとか召し上がったり作ったり、
家ではしてないですが、あのループさんっていうあのお店では、何度か鉄分を取りたくていただいたことがあります。
その時のカレーとまたちょっと違う感じですか、今日は。
そうですね、ループさんはミンチ状のひき肉のドライカレーみたいなカレーなんですが、今日はゴロゴロ肉のカレーなので、また楽しみです。
楽しみですね。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、皆さんもうやはりあのさすが先生、2年生の皆さん卒業間近ということで、なんかもう淡々とこう進んでる感じがしますね、作業が。
わかりますか。
なんかもう
これ1年生やっぱりこうちょっととっちらかってるんですよ。ちょっとサボろうとしていますかとか、なんか今手すいてゆっくりしちゃってるけどいっぱいやることあるのになとか。いないでしょ。
ないんです。皆さん
無駄がないんですよ。
無駄がない動きで一人一人がちゃんとあのスムーズにな
んかやってるんですよね。
そうなんですね、だからなんかちょっとこう話しかける隙もないぐらいの皆さんのこう動きがですね、素晴らしいなと。さすがですね。
そうですね。あれは何してるんですか。
あ、そうですね。じゃあちょっと伺ってみましょう。はい、お邪魔します。すいません。
は
い、
こんにちは。
こんにちは。今こちらは何をされてるんですか。
ですね、今ちょっとカレー煮込んでるところなんですよね。はい。はい、
カレーを煮込んで、はい、今あのこれ。じゃがいもをすくい出して、
あ、すいません、ちょっと順番間違えちゃって、じゃがいもちょっと抽出してたんですね。
あ、そうだったんですね。あのエゾシカのお料理はいかがですか、こう学習の中で。
そうですね、あのこういう学習、こういうものをちょっと学ぶ前のちょっと鹿肉のイメージとしては、あの硬いとか臭いとか、なんかあんまりいいイメージはなかったんですけれども、うんうんうん、鹿肉は実は鉄分が豊富で、もうすごい栄養面でも優れてて、まあ、調理次第ではすごく美味しく仕上がるっていうことを知って、はい、鹿肉の魅力というものを知ることができてちょっと良かったと思います。
そうですか、はい、あのこの授業の中で以前も作って召し上がったと思うんですけども、
はいはい、
あのエゾシカのお肉、お料理はいかがですか、はい、食べてみて実際。
そうですね、うん、なんか普通にお肉として美味しくいただけるいい食材だと思うんですよね。もっともっと鹿肉のことを世の中の人に知ってもらって、特になんか鉄分とか不足して貧血で悩んでる女性とかにはいっぱい食べてほしいなとは思っております。
ね、ありがとうございました。頑張ってください、この後も。お疲れ様です。素晴らしいですね、皆さん。
なんか喋るの上手ね。
上手ですね、うん、ちゃんとポイントを押さえて。
いや本当、よかったらナビゲーターを。
いや素晴らしいです、うん、でここまできちんとその鹿の特性ですとか、はい、こうメニューに組み込むことの、はい、まあ、メリットっていうんですかね、うん、そういったこともちゃんとこう学生さんの中に浸透してるっていうのはすごいことですね。
嬉しいですね。そうですね、物にしてくれてますもんね、はい、うん、その鹿の肉の栄養価のことも、はい、じゃあどんな人に向くのかっていうことも、メニューの展開の幅広さも、
そうですね、
すごいな。
すごいですね、いや本当にあの毎回この 調理学実習の授業にお邪魔すると、はい、これからこう卒業していった皆さんがですね、はい、社会で活躍、はい、栄養士さんとしてですね、いろんな現場で活躍するにあたって、はい、きっとこうどの場面で鹿を思い出すのかなとか、どの場面でこう鹿を用いるタイミングが来るのかなとか、はい、なんかそういうことを想像するとちょっとワクワクしてしまいます、勝手に。
本当ですね。きっと何年かかかるんですよ。栄養士の上に管理栄養士がありますしね。
そうですね、
管理栄養士を取って、その後やっぱり給食管理だけじゃなくて栄養管理も担えるようになって、ある程度こう自由自在に、できるようになるのには、給食か栄養かを回せるようになるのには、やっぱり何年かかかるんだろうけど、でももう、実績積んでる先輩いますからね。
そうなんですね。
本当ですね。私にできないことどんどんやってくれるすごいわ、
すごいですね。
はい、エゾシカゼミナール、今日は釧路短期大学調理学実習を取材した模様をお届けしました。来週は試食の様子をご紹介します。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんでした。次回もどうぞお楽しみに。